2026年6月15日15時51分もうすぐ16時になります。こんにちは、杉山です。186回目の脱線です。今日も私の発声練習にお付き合いください。ワイパーが直りました。私の車はですね、なぜか、オートワイパーが動いたら止まらない、間欠ワイパー1回でも止まらない、晴れても止まらない、とにかくワイパーが動きっぱなしっていうね、催眠術をかけるときにこうコインに紐ぶら下げて、あなたはだんだん眠くなるみたいなのあるじゃないですか。あんな感じでずっとワイパー止まんないですよ。メトロノームみたいな。ひどい時はね、僕の家が多摩プラザの駅から、まあ、バスでちょっと行ったとこにあるんですけど、うちからね、まあ、例えば前の日にワイパー使うとするじゃないですか、夜ね雨降って帰ってきて、で翌日晴れてる時にエンジンかけてワイパー動くんですよ。オフにしてるのに、なんでっていう。でこれがひどい時はうちから国道246号線に出て多摩川の橋を渡った後まで動いてるんですよ。20分ぐらい動きっぱなしなんですよ、止まんないの。これがね、結構いい天気の日にワイパー動きっぱなしで恥ずかしくて、でなんかもうどうしようと思って、時々水をこうウォッシャー出しながら、僕は窓は汚れてるんで拭いてるんですよ、鳥の糞かなみたいな、そんなふりしてずっとワイパーつけっぱなしで走ってるわけですよ。でこれなんとかしてくれという話をしたんですよね。1年前の点検の時にどうなってんだよっていう話をして、オートワイパーが止まらないってことはセンサーの異常かなってことでセンサー交換してるんですよ。でセンサー交換した後はしばらく収まったんですけど、また車検の手前で止まんなくなっちゃって、なんででしょうねっていうディーラーのね担当者に言ったら、とオートワイパーの設定を切ったらなんとかなるんじゃないのかなって、ああなるほど、オートワイパーってそのシステム設定で切れるんだっていう、間欠ワイパーでね、ダイヤルでこう時間間隔を調整する、でオートワイパー切ればいいのかって切ったんですけど、やっぱり止まんないですよ。どういうことなんですかと。でずっとこう1年ぐらい止まらないワイパーを動かしながらこう走っていて、たまに止まるんですよ、たまに止まるんですけど、雨が降ってる時に止まっちゃうんですよ。あれ、これは間違って動いてたやつが今止まったんだ、雨降ってんのにみたいな、それもそれで危ないでしょ。でこの間木曜日か点検に行きまして、どういうことなんですかね、いい加減これ直してくれませんかって。だからその前にもうね、車検の時かな、営業の人が来て、でそろそろ買い替えませんかとかいう話をするわけですよね。もう7年乗ってる車なんで。今回もね、点検受付の時に新しい CX5 が出るんですけどどうすかって言って、お前新車進める前にまずワイパー止めろよバカ野郎と思って。とにかくね、電装系の故障が多いんですよ。一時期はそのエンジンがかかったりかかんなかったりするみたいなね、ハンドルどっかかっちゃってっていうのもあったし、いまだに治んないのは、車をね止めてリアドアで人が、後ろのドアで人が出入りするとキーが見つかりませんってエラーメッセージが出るんですけど、キー俺持ってるしキー見つからなかったら動かねえだろうとか思うんですけど、これはまだ治んないですよ。いやとりあえずね、ワイパー直してくれと、あるいはもう新車買うにしてももうマツダやだってもうトヨタにする次回はっていう話をしてたんですけど、今回切り分けた結果、センサーではなくてワイパー側のモーターの異常だと、で他に事例があったと、でそういうそのメカニックの主任さんがね切り分けてくれて、で翌日にその部品を交換したら直ったんですよ。まあ、よかったなっていう、これで安心して雨の日も晴れの日も車に乗って出かけられるようになりましたよかったなと思ったんですけど、でそこで思った、センサー交換何だったんですかねっていう話でしょ。でね、今回メカニックの人新しい人なんですよ。新しい人っていうか今までと違う人なんですよね。移動が転勤したのか移動したのかあれですけど、だから多分ね、同じディーラーでもメカニックの人のレベルが違うね。前の人はなんか適当に僕が、まあセンサーおかしいんじゃないのって言ったら、じゃあセンサー変えましょうって言って、多分ちゃんと切り分けやってないんですよ。で今回はちゃんと切り分けてくれて、ワイパーのモーターだっていうのが分かって、 それを交換したら治ったんですけど、なんだよって感じだよね。まあまあでも治ったからちょっと僕は機嫌治って、もうどうせだったら今14万キロぐらい走ってますけど、どうせだったらもう20万キロ30万キロまで頑張っちゃおうかなみたいな気持ちではいますが、スライドドアの車が欲しいなって気持ちもちょっとあるんですけど、まあでも今乗ってるね、あの CX-8 っていうのはね、本当にねディーゼルエンジンなんですけど、ものすごいトルクがあって気持ちいいんですよ。四駆でトルクがあるとね、雨の日もダッシュできるし、あの走りはすごくいいんですよね。だからエンジンも足回りもすごくいいんだけど、電装系が残念っていうのが僕のマツダの評価で、まあでも治ったからいいやってちょっと思ってますけどね、ワイパー治りました、よかったよかった。これ人が乗ってたりとかするとね、恥ずかしくしょうがないんだよね、言い訳しなきゃいけないのね。えまあよかったなと思います。それから大井川鉄道の鳥塚社長にインタビューをしました。これまだ今もう原稿送っちゃいましたけど、前レビに出るんですけど、あのご存知のように大井川鉄道井川線っていうのが、これから乗るときは3500円ですよと、160円の区間も3500円ですよみたいなことになって、新聞とかがもういきなりもう何倍の値上げだとか 2.5 倍とか最大20倍とかの値上げだとか言ってるわけですけど、一方でちょっと知ってる人たちは、いや大井川鉄道井川線っていうのは中部電力が全部その費用を持ってるはずだから値上げする必要ないんじゃないのっていう、なんでそんな値上げなんかするのみたいなことを言う人がいっぱいいて、ただそれに関しては俺は、いやだって中部電力の保証っていうのはその井川線に乗る人がいるとか運ぶ荷物、昔はね林業があったんで、その林業川で木を運べなくなった保証としてやってるわけで、今も乗客もいなければ貨物のないところで中部電力はもう保証する意味がないでしょうと、保証の実態がないものを中部電力が維持したいわけないじゃないと思ったんですよね。そうなると今後維持するために大井川鉄道を全部持たなきゃいけないから、そのための値上げかなということもあって、マイナビからその大井川鉄道正式にね観光列車化するっていう発表が出たんで、記事化しましょうっていう提案があって、ただその中部電力が手を引くんじゃないかみたいな、あるいはそういう通告があってのその値上げっていうことだとすると、まだ中部電力は何も発表してないので、下手にこう書いちゃって下手にバズると逆に刺激しちゃってね、あのもっとややこしい問題、じゃあ手引きましょうかって中部電力は言っちゃうかもしれないっていうのがあって、でインタビューの前にちょっとあの鳥塚さんにメールで、あの俺書いていいっすかねみたいな話をしたら、じゃあちょっとネットミーティングしましょうっていうことでネットミーティングさせてもらって、いろいろお話を聞きまして、よく話を聞いてみたら値上げじゃないですっていう、まずねこれ皆さんすっごい勘違いしてる人多いんですけど、値上げじゃないんですよ。運賃の変更については何ら触ってないんですよ。あの値上げ、運賃上げるときは国土交通省に届け出て、ね、公聴会開いてっていう手続きはしてな、しなきゃいけないんですけど、今回してないので、単純に旅行商品を新たに作りますと、全列車旅行商品の列車にしますという形、ただあの旅行商品じゃない列車も1往復ありますよという話なんですよね。で地元の方には年間1000円で2年間1000円でどの列車の空席に乗れますよっていうチケットを売るんですけど、これ言ってみれば敬老パスみたいなもんですよね。でそういう形で地元の方もちゃんと乗れるようにしてっていう施策なんですよと。だから値上げじゃないっていうのをまず考えなくちゃいけなくて、でどうしてこういうふうにしたんですかって話はもう記事に、マイナビの記事に書きますけど、まあその中であのこれ書いてないですけど、このままの状態がいいとは誰も思ってないでしょうと。地元の人も大井川鉄道も中部電力も、大井川鉄道はだってどんなに頑張ってお客さん乗せたってお金入ってこないんですから、全部中部電力に差し出さなきゃいけなくて委託ですからね。そうするともしかしたら中部電力も大井川鉄道が手を引くんじゃないかと思って怖がってんじゃないかっていうような感想を僕は持って、あなるほどねと。だからまあ中部電力、井川村、川根本町、大井川鉄道が一番いい形になるようなのが今回の話ですよっていうことでした。